古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は、店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
こんばんは、坂田修大です。今週も塩路山にあります大野城跡を歩きます。6回目になります。尾根伝いに見学しています。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員、田中健一さんです。黒く炭化した米が採集されたところからその名がついたという焼き米ヶ原から尾花礎石群を歩いています。
こちらの尾花礎石群はですね、全部ですね10棟建物が確認されております。
10棟もあるんですか。
でこちら上がっていただくと、少しあの方向は統一されているんですけど、ちょっと段差というかですね、地形に合わせてこう並びがきれいに整っているというところで、はい、まあ、あのかなりですね奥の方まで並んでいますので、まあ、この現在はちょっと木々でですね視界が遮られてますけども、やはり当時考えてみますと高台ですし、はい、帳簿が急なところにドンと10棟の倉庫群が並んでいたというのは、やっぱり
あったんですね。
かなり壮観な景色だったんじゃないかなと、はい。でまあ、ちょっとこういうあの礎石の並びからもですね、こう1300年前の山城をちょっと感じていただければなと思うところです。ということで、あの古の倉庫群に立ち寄りまして、まあ、またあの焼き米ヶ原の土塁の方に戻ってみたいと思います。はいはい
はいはい、先ほどの土塁の方へ戻ってきました。そして、この土塁の延長線上に大きく広がった空間がありまして、そこに、どなたかのお墓がありますね。墓石が非常に大きなお墓ですね。
もうあの一目見てですね、こう広場で中心に立ってますので目立ちますけども。
目立ちますね。
こちらがあの坂本地区でもご紹介した元政法院のお墓になっているわけなんですね。
元政法院というのはあの
筑
前琵琶、
はい、でも元祖となった方ですね。はい、その方のお墓になっております。
はい、えらい目立つところにありますね。
もう一番のいいところに
、お墓の前にやってきました。本当に近くつけば近づくほど大きなお墓ですね。横50センチ、80センチ、縦、1メーター半ぐらいあるかな。元政法院の墓と書いてあります。
はい。まさにですね、焼き米ヶ原の一番こう目立つところにどんと大きくありますのが元政法院のお墓でございます。
はい、
でこちらですね、あの坂本地区でも触れましたけれども、あの奈良時代に活躍した僧侶元政のですね、元政法院のお墓なんですけども、はい、あれ坂本でもなんか田中さんのお話をしたんじゃないかなとご記憶があると思うんですが、実はこちらが先に建てられたお墓になっております。
そうですか。はい、こちら先、
はいはい、で実はあの、まあ、太宰府出身でして、まあ、奈良時代に活躍した僧侶なんですけれども、はい、まあ、若くして失明されまして、まあ、妄想としてですね活躍された人物なんですけれども、はい、まあ、その方がですね、まあ、あの奈良時代の、823年にですね、はい、亡くなられたということなんですけれども、でその後やはりあのその教えをですね受け継ぐ方々が、まあ、亡くなってから、 1000年の節目にですね、ぜひ法要を行おうということで、はい、やはり現世本院ゆかりの太宰府の地に、まあ、そういうお墓を建ててやろうとしたんですけども、その時まだ現世本院がどこに葬られたかっていうのは明らかになってなかったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、で、関係した人々がやはりこの太宰府を一望できる場所にお墓を建立して法要しようということで、はい、まあ、江戸時代の天保5年にですね、はい、まあ、こちらにこの現世法院のお墓を建立されて、まあ、大きな供養祭を行ったというふうに伝えられております。
あ、なるほど、
はい、
それでこの石碑の一番後ろに御廟所在地として太宰府市坂本三丁目というふうに書いてますね。
はい、そうなんですね。まさにこう江戸時代に1000年大祭を行うためにですね、建立されまして、でその後の時代を経まして、実は坂本地区に葬られていたということが分かりまして、で改めて坂本地区に見つかった場所にお墓を建て直したということなんですね。 なので焼米ヶ原に先にあるお墓、そしてもともと祀られていた後に建てられた坂本地区のお墓ということで、
そういうふうになってるわけですか。
はい、なので現世本院のお墓というのは実は塩ジャムと坂本地区2つに今所在しているということになっております。ではこの現世本院のお墓を見まして、で焼米ヶ原を出発しまして、はい、もう少し土塁線の方を進んでいければなと思います。はい
はい、焼米ヶ原の土塁がずっとここまで続いてますけれども、この先どうなってるのかということで、はい、
ぐるっとも
うちょっと行きます。
はい、
土塁線をちょっと上の方に進んできました。
はいはい、でこの後ですね、ずっと土塁線に従いましていきますと、塩路山大野城跡の、まあ、東側を巡りまして、でぐるっと回っていきますと、まあ、東側の、今度はですね北側の、正面口、まあ、はい、縄文であったとか海口縄文、また百間石垣というですね遺構があるんですけど、そちらの方にですね、はい、ぐるっと、まあ、土塁を歩きながらですね巡っていただければなと思います。
はい、
ではこの先にちょっとずつ、はい、行ってまいりたいと思います。
はい、
でこうやって津賀さんと土塁線歩いています。はい、例えばもう左手なんかね、少しちょっと高いところに先ほどのご紹介した33石仏の7番石仏なんかもですね祀ってありますし、
祀ってあるんですね。
はい、こういうのをこうちょっとずつ尋ねながら歩きますと、はい、ぐるっとあっという間に一周が、
そうですか、
はい、
いいですね。
はい、でこの7番札所をですね過ぎますと、はい、今度は太宰府の方に下る、先ほど言いました塩邪魔を構成するうちの一つの水亀山の方にも下っていく道があります。はい、でこの道の方の途中にですね2番3番4番の石仏もありますので、はい、石仏を巡られる方はこちらの方もちょっと立ち寄っていただいて、
はい、お参りいただければ。右の方に、下る道があります。2つと3つ目4つ目の石仏があると。そして水亀山の方向でもあるということですか。
ちょっと太宰府方面に下っていく道にもなりますので、
は
い、
あ、なるほど、
はい、
ここから下れば太宰府方面に行くんですね。
はいはい、ぜひこちらの方からも下ってですね、
はい、
行っていただければと思います。
我々は下らなくて登ります。
はい、そのまま道路線の方を歩いてまいります。はい、この先ですね、その東側の一番高いその大原山が364だったかな、 あるんですけども、 それに向かってですねぐんぐん登ってくるんですね。
な
ので、あ、これはちょっとその手前の
助走ですか。わかりました。
でこの少し登ってきますと、先ほどの次の8番札所もめくって、こちら11面観音様がですね祀ってあった
り、わー素晴らしいな。8番11面観音、1メーターぐらいの石仏ですね。いいな。これをこの石仏は2メーターぐらいの石の上に、さらに、石仏があるということですね。
はい、江戸時代の人々が祀ったものがですね今も大切に残されていますので、ぜひこういうのも見ながら巡っていただきますと、より
塩
山を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
はい、
で今回ですね8番札所の先、少し道が分かれてますけども、土塁線の方にちょっと
本当ですね
進んでまいりたいと思います。
ここは迷うところかな。土塁が真っ
直
ぐ、2つに分かれてますね。土塁の上とそれから、10メーターぐらい離れたところにもう一本下の方に道があります。
でですね、もう八幡札所からもう50メートルぐらいですね、
はい、
でちょうどあの土塁のところにあのブルーシートとかがかけてあるところ、
はい
ね、であのなんか土塁のところに違和感があるかもしれないんですけども、実はこちらにも縄文の跡が眠ってるわけなんですね。
縄文の跡があったんですか、
はい、あのちょうど土塁線のところで、こちらもあの、豪雨災害などの際にです、ね、確認されたんですけども、はい、あの縄文の一つは原口縄文、
原口、
はい、
縄文、
はいはい、この下がちょうどです、ね、原という地域ですので、はい、それに向けての縄文とかで原口縄文というのが確認された場所なんですね。
原口縄文ですか、
はいはい、でその被害を受けた後に修復工事とかで太宰府さんなどが調査されたんですけども、はい、あのやはり門に関する遺構なんかが出てきまして、
はい、
ま、あの門中の穴とかですね、扉を受けたようなそういった穴が開いたあの石ですね、いわゆる空い時期などとも申しますけども、
はい、
そういったあの門に関するような遺構も見つかってまして、おそらくですね、あの先ほどの太宰府寺縄文の一つ隣の門に当たるんじゃないかなと、
はい、あ、そうですか、
はい、で現在はあの保全のためにですね、あの埋め戻されて、で、まあ、そういうのでこうしてあるわけなんですけども、実は何気なく歩いてしまうとちょっと通り過ぎてしまうところなんですけど、実はこの辺りに
縄文があった、
はい、縄文があって、
ま、
あの麓の方ですね、
はい、
特にあの麓の原地区というのはあの原山と呼ばれる古代寺院がありまして、
あ、そうですか、
はい、であの原山というのは実はあの由緒が古くて、それこそ古代に登りまして、
はい、
あの由来はあの諸説あるんですけども、
はい、
ま、あの天台宗の僧侶の円珍がですね、
はあ、
あの有名な円珍が中国に渡る際にですね、ま、太宰府に滞在した際に、はい、ま、8人のお弟子さんを持たれたと、
はい、
でその8人のお弟子さんが開いた寺院ということで、あの原山の8人の僧侶のお寺ということで、原八坊なんか言い方もするわけなんですね。
そうですか、
はい、ということで、もうあの中世においては大変この麓の原地区でですね、大変あの伽藍が広がって、はい、まあ、栄えたそうなんですね。
あ、そうですか。
で、あの一説によりますと、その原山で伝わるあの伝承によりますと、まあ、太宰府天満宮菅原道真公が亡くなった際にその葬儀を執り行ったのはこの原山原八坊の僧侶だというふうにも伝えられているそうなんですね。
そうなんですか。
なのでまたあのこの原山ですね、実はたくさん有名人も来ておりまして、例えばあの宗教でですね、あの自宗という宗派がありますけども、ね、その一辺上人なんかもですね、
一辺上人、
はい、もう実はここにあの修行に来ていまして、
そうですか、であ
の一辺上人の物語を書いた絵巻物にも実はその原山が登場していると、いやなかなかあのあそうなんだっていうところですけど、あ、はい、であるいはあのよく知られてますあの室町幕府の足利尊氏、
尊氏
もう都から逃れてきた時に実は原山に滞在したという記録も残っていますので、実は大変あの太宰府の歴史に深く関係していろんな方が訪れた寺院なんですけども、
そうですか、
はい、ただ、まあ、やはりあの戦国期などで荒廃しまして、まあ、現在はですね、はい、あのその本堂だった場所が見つかりまして、
ほうほう、
現在はこの大野城の一部にですね含まれて指定もされていますので、なのであの太宰府の方に下って途中その原山を抜けてですねご覧になっていただく、はい、あるいは西鉄太宰府駅のほかそれを見ながら登ってきていただくとかですね、ぜひその麓の原地区も原山地区もぜひご覧になっていただければと思うところです。
そうですか、よく見たら、あ、まあ、工事の跡でしょうね、ビニールシートをかぶせた跡がありますね、かなり前に工事されたのかな、ここに、縄文があったということですね、
はいはい、なので保全のために今あの埋め戻してあるわけでございます、
はいはい、それであのこの、塩路山の縄文ですけども、
はい、
大体いくつぐらいあったんですか。
あ、縄文がですねかなりありまして、はい、大体9つあったと言われています。
そんなにあったんですか、
はい、で先ほどご紹介しました太宰府寺がありました。太宰府寺からですね、はい、順番に行きますと太宰府寺がありまして、東の方に巡りますとこの原口縄文がありまして、
原口縄文、
はいはい、で太宰府寺縄文の反対側ですね、西側の方に行きますと観世音寺口縄文、
あ、完全に、はい、
で坂本口縄文、
はいはい、
で水木口縄文で、北の方に巡っていきますと黒金岩縄文、はい、で、海口縄文、
はい、
で、北石垣縄文、小石垣縄文っていうような感じです
ね。いろいろあるんですね。
実はたくさんですね残っておりまして、ただ分かりづらくですね、はい、 こう保全されてたりとかちょっと見た目で分からづらいところもあるんですけども、そういう形で調査によって現在確認されております。
あ、すごいもんですね。
ただもしかすると現在見つかっているのがそれだけでございますので、また今後のそれほど県の調査によってはもしかするとそれが一つ二つ増えていく可能性は十分、
まだまだね、
今後あるかなと思います。
あ、そうですか。そういった数ある縄文のうちの一つがここにあったんじゃないかということですね。
今大切に保存されてますので、ちょっと直接見ることはできないんですが、そんな思いを馳せて通っていただきたいと思います。
縄文の後を過ぎてさらに大原山の方に歩きます。
ぐるっとですね、今歩いてまいりましたけれども、これからその東側の大原山に向かってですね、登っていくわけなんですけれども、その土塁線のちょっと左手に小さなですね、石がありまして、
どこですか。
そちらのところですね、こちらをご紹介して
みたいと思います。何々鬼の腰掛け。どういうことですか。
もう突然ですね、ポツンと
岩が看板
も設置されてですね、ちょっとなんか切り込みが入った石ですけど、
そうですね、岩はだいたい大きさが2メーターぐらいの岩ですけども、右と左にこう2つ分かれて、真ん中に木が立っているという、そういう岩ですね。
で実はこの切り込みに入ったですね、鬼の仕掛けと呼ばれる石がまたこの塩路山にまつわる伝説の石なんですね。
そうなんですか。
でこの石なんですけど、鬼の腰掛けと書いてありました、まさにですね鬼に関係するお話なんですけども、毎年1月7日お正月にですね太宰府天満宮さんで鬼すべ、
鬼すべありますね、
鬼すべ堂を使ってですね、鬼役の人々をいぶすという行事が行われてますけども、で ある時ですね、こちらの伝説では、ある時塩ジャマンの鬼がですね、この石に腰掛けて、太宰府天満宮の方を見たところ、ちょっとたまたま鬼すべの日であったと。で麓を見ていると、自分の仲間たちの鬼が人々に追いかけられていぶされていると、あまりの仕打ちをされているのに思わず涙したと言われる、そうやって鬼が腰掛けて涙を流した石というふうに伝わっている伝説でございます。
そうですか。毎年正月にね、ありますよね、行事が。
でおそらくそのずっと伝統的に太宰府天満宮さんで行われてきたそういう伝承にですね、やはりこう塩路山のそういう信仰とかが合わさってですね、で現在は塩路山植林事業によってですね、だいぶ木が生い茂って見渡せませんけども、一から言うと本当に木がなければですね、本当に太宰府天満宮を見下ろせる場所に当たりますので、なので、本当にここに腰掛けたら実際に多分鬼すべもですね、綺麗に見える位置にあるわけなんですね。
ありますね。先ほど土塁の上から下の方を見ましたら九州国立博物館がありました、見えました
の、なのでおそらくですね、木々がない頃、見晴らしがいい頃はここからも多分太宰府天満宮さんとか太宰府の街並みが綺麗に見えてたんだろうなと、そういう意味も込めて多分そういう伝承が今もですね語り継がれてるんでしょうけども、ぜひ鬼の腰掛け、鬼の気持ちになった気分でぜひ腰掛けてちょっと一休みしていただいて、また塩邪魔土塁を巡っていただいてもいいのかなと思っております。
そうですね、ちょうどここからですね、土塁が一段と険しくなってますからねちょうどいいからもう分かりませんね。ここで、鬼の腰掛けに座ってちょっと休憩するということも必要かも分かりません。
ちょっとぜひ鬼の気分になって訪れていただければなと思います。
今鬼の腰掛けというところにちょうど登山者の方が、座って休憩されたところですね。ここから大原山というところが急激な坂道が目の前に迫ってますが、登る前にちょっとお話を伺いましょう。
でこの鬼の腰掛けを過ぎましてですね、どんどん土塁線を行きますと、実は遠見所、遠見所というですね、遠くを見るところと呼ばれる場所がありまして、そこだけ少し高台になっているんですけども、昔から古代山城、大野城があった時に、遠くを見張るその見張り台というかですね、遠くを監視するような場所であったというふうに伝えられているような場所がございます。で確かにこの土塁線からちょっとひときわ少し小高くなってまして、そちら少し登っていただきますと、実は木々が覆われてますけども、粕谷の方、海町粕谷、北側の方はですね、綺麗に眺望が今開けてまして、まさに遠くを見渡せる場所という、つけられている場所の名前の通り、非常に遠くまで見渡せる場所になっております。 で、この東御所を過ぎていただきまして、また土塁をずっと東の方に進んでいきますと、まあ、ずっと33石仏が点々と祀ってあったりするんですけれども、
石仏が現れるわけ
ですね、はい、でまあ、そういったものを見ながら進んでいただきますと、実は、東側の一番高い部分というのが大原山と呼ばれておりまして、はいはい、354メートルの標高があるということなんですけども、はい、その大原山に向かってちょっとずつ、まあ、登っていくわけなんですけども、はい、実はその手前にですね、こうこの土塁線が急に左右が狭くなりまして、まあ、切り立っておりまして、大変こうちょっと険しくなっている場所があるんですね。でそれはあの昔からその場所のことを、馬の背とかですね、はい、とか馬の小尾根と呼ばれているそうなんですね、はい、でまあ、あの私も太宰府に来てですね、あの全然勉強してあれ知るまで分からなかったんですけど、まあ、馬の背というと、まあ、馬の背中のようにちょっと細長くなっている場所です、で、あの馬の小尾根って何なのかなってちょっと私も分かってなかったんですけども、まあ、ある時あの熊本の方からですね、あの田中さん小尾根というのは、ね、あの馬刺しにあるんだとでそれは縦紙の部分のことを小尾根と言うんだよと言われて、あ、そうだったんですねということで私も勉強したんですけども
縦紙、ま
あ、はい、まあ、あのちょっと馬の縦紙の部分ってもすごく狭まっておりますけども、ね、まあ、まさにあのその現地の地形がですね、その同じようにちょうど道が狭まって、で両脇も切り立っているということで、まさに馬の背中とか縦紙の部分になっているので、昔の人はよくあの地形を表した風に呼んだなと思うんですけど、馬の背とか馬の小尾根と呼ばれる場所があります、はい、でそちらを過ぎますとぐっと登りまして、354メートルの大原山の山頂に到着をいたします。で、まあ、大原山ここからはですね、今度北に向かってまた土塁を巡っていくんですけれども、はい、今度はあの東側の最高点ですので、今度はどんどん北に向かって下ってまいります。
下りになる、
はい、大原山を過ぎますと一気にですね、ずっと下りになりまして、まあ、あの東側はですね、あの大きな古代のポイントというのはまだまだ残って見つかってないんですけれども、ずっとところどころにある33石仏をお参りしながら土塁をずっといただきますと、大野城の北側部分に差し掛かってまいります。で北側部分に差し掛かってまいりますと、小石垣、北石垣、はい、そして海口縄文というふうに、はい、あのつながっていきますので、そちらの方をぜひご覧になっていただきたいなと思っております、
はい、大野城跡を大原山まで歩きました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。こんばんは。今日は塩路歩きのお供もしくはお土産におすすめしたいお菓子をご紹介します。
はい、
梅のグミっていうグミなんです。
おお、グミですか。
これね、太宰府の梅を使っていろんな商品を作ってる太宰府梅プロジェクトの一つで生まれたんですが、福岡農業高校の生徒さんと太宰府市と、あとね、あの有明漬けとかの伊豆スコで、おなじみの高橋商店、このコラボレーションでできたグミなんですよ、
はい、
買ってきましたので早速どうぞ召し上がれ。
あ、これ可愛らしい箱に入ってて、あ、個包装ですね。
そうなんです。
ハートさ、ね、ハート型で、しかも色が黄色いんですね、はい、食べます。うん、うん、お、結構歯ごたえありますね。うん、うん、太宰府の梅の香りが口の中にふんわり広がりますよ。あ、うん、いい梅の香りが、素晴らしい。
いいでしょ。うんうんうん、でこれ作ったのがその福岡農業高校の食品科学科梅研究班の皆さんなんですが、3年生でもあります佐藤優希さん、彼女は食べた時にどう思ったのか聞きました。
最初1個目食べた時は硬い、ちょっと硬いかなぐらいなんですけど、食べ続けるとやっぱ止まんなくなってなんかついつい手が動いてしまって、いつの間にか全部ないみたいな。
あの梅の香りがずっと続きますね、食べてる間。
幸せでしょ。でこれあのパッケージも可愛くって、赤と白の組み合わせで周りに梅の花や枝が配してあって、これもですね生徒たちが作ってるんですよ。でキュンと甘い梅味って説明も書いてあったりして、この辺もいろいろこだわったみたいです。
梅を使ってるっていうことを強調したいんで、なんか梅が前面に出るようなパッケージにしようっていう風にはなりました。この梅のグミっていうのは決まってたんですけど、この味目、このキュンと甘い梅味っていうのは、これも 生徒でどういう味名がいいかっていうのを提案して、はい、決まりました。
いろいろ工夫してるんですよ。で、商品もちろんパッケージもすごいんですが、その梅を落として集めてっていうところから始まるんです。
ああ、そうですか。
全部生徒さんたちが頑張ってるんですが、この梅は太宰府市内で収穫していくんですけど、どういうふうにしてこのお菓子の元になるその甘み、旨み、梅成分を出していくのか、同じく3年生の朝倉つくみさんに聞きました。
まず綺麗に洗って、なんか例えば虫が食べてたりしたら中がスカスカの梅とかあるじゃないですか。それをなんか見分けるために、なんか一日なんか水につけて浮いてる梅捨てて、でその水につけてた梅をまた取って乾燥させて、でそのシロップ作るときには梅と氷砂糖をなんか交互に入れて作って、でそこ でシロップが出るんですけど、ここで出たシロップはまたシロップとして取り出して、でなんか氷シロップ取り出して余ってる梅とかあるじゃないですか、それを梅ジャムに使ってます、
うん、でこれがグミに入る。
なるほど。
今まで梅ジャムって学校 の文化祭みたいなところでしか販売されてなかったんですけど、製品化されていったわけなんですよね。でこれまでもドリンクやポテトチップスなんかも作ってたんですが、初めて先輩たちもやってないグミを作った、その気持ちこう聞かせてくれました。
なんかもし売れなかったらどうしようとか、あとなんかそれこそ梅だから好き嫌い分かれるから、観光客とかになんかちょっとあんまり手に取られなかったらどうしようかなとか思ってたんですけど、なんかやっぱ新しいことをするときにみんなと話し合って絶対売っていきたいから、こっちもだからなんか不安はあったけど、ちょっと楽しみというか好奇心、やってみたいなっていう好奇心の方が強くて、実際に作ってみてめっちゃなんか大変なこともあったけど、今こうやってなんか結構売れてるので嬉しいです。
売れてるって嬉しいですよね。
いやもうなかなかのクオリティですよこれ。
でしょう。で高橋商店からのこのオファーっていうのがグミになった理由が、観光客がお土産で買ってくっていうよりもその場で食べたり飲んだりする傾向が最近多いので、そういうお客さんに気軽に手に取ってもらえるようにっていうことだったんですが、出来栄えとしてはどうでしょう坂田さん。
いやもう素晴らしいです。これはね買いたくなりました。
よかった、うん、西鉄の太宰府駅のところにこの高橋商店の太宰府店ゆずプレミアムジャパンがありますんで、ここで買えますので間違いなくぜひ使用者歩きと一緒に楽しんでください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。